月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ご機嫌いかがですか。作家の月野浩二です。
松井ひろえです。
月野浩二のハート宅配便、今週も番組をお聞きのあなたに 33% の生きる力をお届けします。ひろえさん、
はい、
7月12日がお誕生日だったそうで、
はい、そうなんです。
おめでとうございます。
ありがとうございます、
嬉しいですね。
嬉しいかな、
はい、
もう一応ね38になったんですよ。
38歳。なんとも言えない気持ち、
なんとも言えない気持ちですよね。なんかこうなんとも言えない気持ちなんですけど、
うんうん、
でその当日7月12日にね、
はいはい、
私月野さんからお誕生日おめでとうっていうね、うんうん、メールがね、
うんうん、
来るかと思ったんですけど、なかったですね。
私もね、出そうか考えたんですけど、ね、微妙なお年頃だから誕生日って認識させない方がいいのかなと、こういろいろ思いやりの気持ちで。
なるほど、心遣い、どうもありがとうございます。
ここはやっぱスルーするのが大人の配慮かなとか。
なるほどね、
いろいろ悩みま
して。そうですね。でもね、私月野さん気になることがあるんですよ。
何でしょう。
私にメールをくれなかったのは、最近月野さんある女性に夢中ですよね。
そうなんですよ。いろんな人に夢中なんですけど、最近はですね、お笑い芸人の鳥居みゆきさん、
鳥居みゆきさん
と、あのヒットエンドランで
大変
著名なの、もう大ファンで。
大ファン。
もう1日24時間のうち、ね、15時間ぐらい本当に、ね、今日なんかも鳥居みゆきさんについて考えた。本当。
ちょっと鳥居みゆきさんの魅力、そこまでね、あの月野さんがね、まあ、虜になるっていうか、どこがそんなに好きなんですか。
ね、私は7月10日に鳥居みゆきさんの単独ライブっていうのをね、
はい、
新潟から東京の草月ホールってとこ見に行ったんですけど、ね、魅力、ちょうどね、またいい席でね、
はい、
前から4列目ぐらいで、目の前に鳥居みゆきさんがいて、もう穴の開くほどね、じーっと見たんですけど、魅力はもう綺麗だからです。
鳥居みゆきさん綺麗なの。
綺麗ですよ、あの人。テレビ のイメージに惑わされないでほしいですけど。
いや、ちょっとなんか変わったキャラというか、ちょっと
天然っぽい感じですけど、まあ、実際こうスタイルが良くて、綺麗な人なんですよ。
ちょっと今ディレクターからどんなちょっと写真いいですか、見せてもらって。
今ね、
ちょっと探してもらって、
iPhone で、
探してもらって見ないと、私だってだテレビで見るね鳥居さんしかわからないんですけど。
鳥居さんあれ、笑い芸人の前にモデルさんもやってたみたいで、ほらほら見てください。
あら、かわいいじゃないですか。
かわいいですよ鳥居さん。
ちょっと待って、セクシーショットみたいなのもありますよ。
グラビアも前やってたんで、めちゃくちゃね、可愛い人なんですよ。だからね、そのまあルックスが私すごい好きなんですけど。あとはなんかお笑いのネタっていうか、
はい、
いろいろね、ちょっとやや危ない人みたいなネタをやるわけですけど、
はい、
ね、その辺がこう、まあ、もともと危ない私のね、あと、自分と、これはまあファン心理の、自分勝手ですけど、自分となんか同じね、
はい、
匂いを感じて、それでいてこう世間的にまあメジャーじゃないですかね。その辺がこう、ね、自分の夢を叶えて鳥居さんがくれてるような気持ちで。
でも舞台で見る鳥居みゆきさんと、また素直の鳥居みゆきさんってどうなのかなって思ったりするんですけど、
ね、私もね、その素直をね、実際お会いしてね、お茶でも飲みながら語り合いたいですけど。
そんな妄想も。
そうそう、
常にそんな妄想もしてるんですか。
私この番組に出てもらおうと思って、サンミュージックに出演以来のメール出しましたけど。
それは軽くお断り。
全然、ね、まだスルーされてますけど、サンミュージック。この番組サンミュージックの関係者の方、もしお気になったら。
そうですね、
女性サバイバーとしてですね。サバイバーでしょう。
サバイバーですか。
お笑い芸人さんはやっぱりこれはご苦労してますから、結構あの人芸歴長いですから、
はい、
ね、そんな模様もしよろしかったら、
鳥
さんもね、
はい、
まんまが一この放送を、
はい、
オールニート日本で聞いてるかもしれませんから。
そうですよね、
ぜひぜひ出てください。
私そんな人心を持って月野さんが番組やってるとは知りませんでした。
いや、常に私の好きな人にアタックしてるって。
そうですか、
はい、
そろそろやりますか。
そうですね、
はい、
今週はですね、
はい、
先週に引き続きウェブデザイナーで依存症体験者の佐紀世里さんのインタビューをお届けします。どうぞ30分間最後までお楽しみください。
月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。 この番組は全国16局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニートニッポンを通じてここ新潟市からお届けします。
月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
さまざまな人生体験を乗り越えてきた女性サバイバーに毎週お話を伺っています。
今週はウェブデザイナーで依存症体験者の佐紀誠さんのインタビュー3回目になります。月野さん、毎回こう佐紀さんとね、はい、月野さんのお話がこう、佐紀さんもすごく柔らかい口調でお話をされて、
そうですね、
ね、月野さんともすごくこう合ってる感じがすごくするんですけど、改めてどんな方なんですか、佐紀さん。
はい、いろんなね依存症を渡り歩いてきた方で、アダルトチルドレン、いわゆるね親子関係に問題があって、そういうことからですね自己喪失感とかヒステリーとかね、うん、自殺衝動とかいろんな、うん、病気になったそうです。アルコール依存とかね、男性依存ね、
はい、
そんなこともあって、いろんなね心の葛藤を、猫を飼うことによって、うん、自分の心の空虚感を、埋めることができて、それからね回復を始めたみたいなプロフィールみたいなんですね、すごくね、はい、セリさん人気があってですね、それはいろいろね心に空虚感を持つ方、私を含めて大勢いるじゃないですか、
うん、
そういう方々がねセリさんの、はい、書物とかブログとかね、はい、読むと、あ、セリさんが私の気持ちを代弁してくれるってね、思う方が多いみたいでね、
はい、
今すごくね人気のある方なんです。
そうですか、
はい、
それではさっきセリさんへのインタビュー3回目です。どうぞお聞きください。
今日は3回目となりますけれども、
はい、
いろいろ性依存とかね、
が
ありました。セリさんが猫の愛ちゃんとの出会いで、いろいろ自分自身を2人のね無条件の愛の中で掴んだみたいなお話をお聞きしたんですけれども、
はい、
今日はですねセリさん、依存っていうことをね、テーマにアディクション依存ですけれども、
はい、
今ね日本中でいろいろね依存症症までつく病気で苦しんでる人もたくさんいますし、まあね結構大変ですけれども、そんなことをお話ししたいと思うんですけど、
はい、
セリさんが私はこれに依存してたなっていうのはどういうのがあったんですか。
ですね、もう私は本当にある種ほとんどの依存を、
ほとんど依存、
覚醒剤以外ほとんどの依存を、してきたなと思うんですけれども、
ほうほう、
まずすごくオーソドックスなところではやっぱりお酒ですね。
お酒ね、アルコール、
アルコールも16、17ぐらいから飲んでましたので依存してましたし、あとは医薬品ですね。ニキビの薬ですとか、
ニキビの薬、
あとは下剤ですね。その
あ
たりの、そのやっぱり自分のルックスにコンプレックスがあった時に、そのニキビができていたら嫌われてしまうと思うと、もうニキビの薬こってこってに塗らないと安心できないし、太ってると嫌われてしまうと思った時にはもう1日多分48錠ぐらい、
48錠、
はい、下剤を飲むんですけど、だから食べたらその分出さないといけないと思ってしまって、もうでも水しか出ないんですよそれだけ飲んでると、っていうような医薬品があったり、あとその自分がまあ精神的にまあちょっと不具合があるということが分かって精神科に通ってからは精神安定剤、抗不安剤、あと、まあ睡眠薬ですね、精神薬にも依存しました、で、まあ、もちろん先ほどもおっしゃっていただいたような性依存、関係依存ですね、人間への依存も行いましたね。
薬、例えばニキビの薬とか、下剤ですけど、
はい、
すごくお話はよく分かったけど、ニキビができて治すんじゃなくて、
ええ、
最終的には人に嫌われるっていう、
そうなんです
そっちのただ病気の治療薬じゃなくて、全てが人に嫌われるにつながるんですよね。
もう全てそうなんです。だからもう嫌われないように、捨てられないように、いらないって思われないように、美しくなきゃいけない、何々ができなきゃいけない、もうとにかくできなきゃいけないで全てが私は構築されていて、なので1個でもニキビができていたら、もう世界の終わりなんですよ、だからもうなんだろう、 ムニューって出して
出して
もう塗るんですけども、うん、まああれって大体薄く塗るじゃないですか。
アイクセリアは塗ればいいってもんじゃないらしいですね。
そうなんですよ。今になってもようやく気づいたんですけど、そうそう、もう当時はそれを例えば、うん、まあ、薬局の人に言われるんですけれども、うん、もういかんせん毎日買いに行くもんですから薬局に行ってもあって思うんですよね。だからそれは塗ればいいってもんじゃないですよって言われるんですけども、うん、もう日に日に厚くなる、厚化粧みたいなもんですね。だからもうちょっと顔を動かすとポロポロポロポロポロって、
そんな厚塗り状みたいになってるわけですね。
でもやめれない、うん、やめたら最後もうダメだって、もうやめたら最後ダメだって、なんというか漠然とした恐怖感や不安感があって、決してその依存って楽しいからやってんでしょって思われることって多いんですけれども、うん、違うんですね。なくなるのが怖いんです、
う
ん、
もう脅迫観念みたいなもんですから。
そうですね、
切れると怖いっていうかね、実際にね、あのリスナーの方でもね、思春期ぐらいなら、ね、男性も女性もニキビできますけど、ちょっとぐらいできたってそれはまたね若い人のシンボルで可愛いんですけれども、でもね当時はなんかそれができることイコール嫌われる
サイン
みたいに思っちゃうんですね、やっぱり。
そうですね、
太ってるちょっとふくよかな女性はかわいすごくかわいいんですけれども、それが太ってることイコール嫌われるという、そういう短絡的な、
もう些細なマイナスがもう全てになるんですね、うん、もうそうですね。だからどんどんどんどんそれらのマイナスを隠すために隠すためにいろんなものに依存して、例えば精神安定剤も、うん、そのもう抑えきれない感情っていうのを、うん、爆発させてはいけないから安定剤を飲むんですけど、うん、1錠2錠3錠4錠どんどんどんどん増えていって、うん、気がついたら飲まないと暴れちゃう気がするんです。うん、そうですね、
まあ、そんなサイクルから抜け出したきっかけもあったと思うんですけど、どうなんでしょうかね。
そうですね、もう先ほど その性依存に関しては、はい、まあ、やっぱり猫が一番のきっかけだったと思うんですけれども、うんうん、そうですね、あのお酒以外の依存に関しては、
はい、
そうですね、やっぱり猫がきっかけで、うんうん、特に精神安定剤なんですけれども、うんうん、その猫を一緒に自分の家に迎え入れると決めてから、うんうん、これはもう家族を養う気持ちでいないといけないと思って、うん、そのお仕事をしっかり始めたんですね、うん、でただやっぱり私は人前に出ることが怖かったし、うん、電車にも乗れないし朝も、うん、甘えなのかなとも思ったんですけど本当に起きれなくって、うん、で、まあ、病院にも通っている状態だったので、そんな私でもできる仕事は何だろうと思って、まあ、在宅ワークというところに行き着いたんですね、うん、でまあ在宅ワークって言ってももう数多くあるじゃないですか、はい、もう私いかんせん中卒なので、うん、何のスキルもないんですけど、うん、ひたすら在宅ワークって書かれたサイトに上から順番に全部あの応募していったんですよ。でうわーって
入れて、その行動力
もうね、うん、極端なんですけど、うん、そしたらたまたまウェブデザイナーというのが引っかかって、うん、
ました。
で、まあ、それまでもうまあ、趣味でホームページを作ったりはしてたんですけれども、でももう本当に趣味レベルで誰に教わったわけでもないのに、うん、いきなりそれが仕事になってしまって、
はい、
もうごまかしながら必死で仕事を取って、うん、でも本当に不思議な話だったんですけど向いてたみたいなんですね、うん、で思いのほかそのまさか自分がウェブデザイナーになるなんて思ってなかったんですけれども、うん、意外とお仕事が入ってくるようになると、
うん、
今度はその安定剤によってぼーっとしてられないんですよ。急にお電話かかってくることもあるし、うんうん、そんな時にヘロヘロ出れないじゃないですか、まあ
ね、
ってなった時にもうこれは猫を養うために仕事をしなければいけない、
はい、
仕事をするためにはラリってていけない、
うん、
そう思ってお薬をこれはしてはいけないことなんですけど、うん、もう全部捨てたんです。 あると飲んじゃうから、
うん、
なので、まあ、本当はゆっくりゆっくり弾薬というか、うん、少しずつ減らしていくことが必要なのは、うん、まあ、今になって分かったんですけれども、うん、その時はもうバー捨てて、
はい、
だからしばらくは今度はその薬へのあれはなんて言うんですかね、そのやめた 後の副作用という
離脱症状みたいなのが出ますね。
まあ、かなり出て、イライライライラしたり、ちょっとのことで切れやすくなったりっていうのはあったんですけど、それ以上に猫を守らなきゃいけない、だから生きなきゃいけないというところで気がついたらやめれました。
猫なかなかその心の支えっていうか、全てやっぱり猫が、
そうなんですよね、なんだろう、自分をずっとそれまで私は守られたいと思っていたし、愛されたいと思っていたし、おそらく親から守られたり愛されたっていう記憶があまりなかったので、そればかりをみんなに求めてたんですね、ただ初めて猫を守りたい、愛したい、生かしたいと思った時に、それはもう同時に自分が生きることにつながって、お仕事をしたり、食べれないと思ってもちゃんとご飯を食べたり、そういうところに自然とつながりましたね。
あの、まあ、今日のラジオ生きるヒントここにありって言えば、あの猫、あの実は私ね、あの作家の雨宮かりんさんって人いますけど、かりんさんも実は猫飼って、
あ、そうなんですね、
もう、全然変わったって、もうやっぱりね、養ってなきゃいけないって、
そうなんですよね、
それまでは自分が一番最下程だったから最下層なんで、もういつ死のうかとかブラブラしてて、自分よりね最下層のものがいるってことで、すごくこう心のね励みになってるみたいな。
それはすごくわかります。実際私もあの猫ブログをしてるんですけれども、もうやっぱり生きづらさを抱える方っていうのが、私もそうなもんだからすごく多いんですよ、見てくださる方が、でそんな方々がもう口を揃えて言うのが、死にたい、生きているのは辛い、だけど、この子がいるから生きたいっていう、もう本当にそうですね。
ぜひ猫ね、あのもう今本当に辛くて、もう何が何だかわからないって言ったら、猫、猫、まあ猫でも犬でも、まあ、
そうですね、
飼いやすいのはね、猫は飼いやすいですけれども、あの猫飼えないアパートだったらね、ハムスターでも、
ね、ああそうですよ ね、
あの金魚でもいいですけれども、
やっぱり何か守れる存在というのがいるのはまた違うかもしれないし、もしその際はできれば保健所ですとか愛護団体さんですとか、そうですね、あのやっぱりそのままじゃ処分されてしまう命がたくさんあるので、その子たちを助けてくれたらすごく嬉しいなと。
今保護されてるっていうか、いろいろ捨て猫とか、あのいろいろあって、もうしばらくすると死んでしまうようなね、こう もらってあげると、
そうですね、その子も救われ、自分も救われという、
いいですね、ぜひぜひ、まあ、保健所等に多分連絡すればどの地域でも ね、
はい、
ぜひぜひね、これもう具体的なことなんでね、曖昧なあの人生論じゃなくて、生きづらい人動物飼ってみようっつね、
そうですね、地域におそらくボランティアさんや愛護団体さんってたくさんあると思うんですね、なのでそれこそ市にお電話しても教えてくださると思うので、ぜひそういったところで動物とそれこそ見に行って触れ合うだけでも、もうあの柔らかな毛玉を触らせてもらうだけでもすごく癒されると思うので
そうですね、
ぜ
ひやってみてください、
はい、
あとね、お仕事の点でも、あのこれやりたい、あれやりたいって希望はありますけど、むしろね、さっきのセリさんの話だと私これできない、これできないと、できるのこれぐらいみたいな、でもそれの選択も、私も今まあ普段会社員なんですけど、自分があれできるこれできるじゃなくて、もうこれできないあれできないで、それからこう選択するみたいな。
そうですね、もう追い詰められてしまうと、できるかできないかなんて考えられなかったんですよ、なのでそれまで私はもういかんせん何もできない人間だと思っていたので、例えばもう本当に誰でもできることならまだちょっとはできるかもしれないって思っていたのが、そういうふうに、まあ、もう上から下に全部応募をかけた時に、たまたまその、まあ、なりたいっていう方が多い職業が自分に合っているということに気づいて、それはすごく意外な発見でしたね。
セリさん、いろいろ写真とか見てもいわゆるデザイン的な、ね、才能がすごくあると思うんですけど、
ありがとうございます。
あの、ね、人間の能力っていうのはいろんなところにあるんで、リスナーの方々も自分自身の、ね、可能性みたいのをこう信じてね、やっていかれると、
やってみたらできたってことってすごくあるんだと思います。
そうですね、 やっぱりチャレンジっていうのは大事なんで、
そうですね、
そんな風にね、皆さんもやっていただけたらと思うんですけれども、はい、そんなことですね、3回目の今日は依存ということをテーマにしていろいろお聞きしました、次週は最終回となりますけれども、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございました。
月野コーチのハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力、
ハート宅配便。今週も私月野コーチと
松井ひろえがお送りしています。
いやね、なかなかヘビーかつ興味深い話となりましたけれども、
そうですね、
下座48条ですよ、
はい、私自分の耳を疑いましたね
48条
って飲めるんですかね。
ねえ、ひろえさん、下座飲まれた時は、
私もだから自分で下座いいと思った時に、うん、はい、そういえばあの人間ドックに入った時に、あのバリウム飲むじゃないですか、うんうん、でその後にやっぱりこう出にくくなるから、はい、下座いいって渡されて、飲んだぐらいで、そう飲まないですね。
かける48ですからね。
そうですよ。でも、それ一気に飲むわけじゃないですよね。
やっぱりあの私もね、処方薬依存っていう薬物依存症になったんですけど、結構ね、最後なんかもう手にもうてんこ盛りにガブッと飲んだんですけど、いきなりそういう風に飲んだっていうか、あのお医者さんはね、食後に1錠飲みなさいって言ってくれたのを、初めは1錠飲んでたんですけど、次の日とかじゃあ今度2錠飲めばもっと効くかなとかね、ちょっとずつちょっとずつ増えてきて、最後にあのガブッとね、セリさんも多分いきなり48錠飲んだんじゃなくて、初めは1錠飲んでたのが、あのね、少しずつこう増えていったから、そうなったんじゃないかなと思うんですけどね。
でも薬の部分で、多分こう注意しなきゃいけないことってあると思うんですけど、どうなってんなんですか？
はい、そうですね、薬はやっぱり病気にすごく、まずね、皆さん誤解のないように、効きますんで、本当にね、便秘になったら、ね、
下
剤飲むことも大事です、それね、ちゃんとこの楽器に書いてある通り、抗精神薬もね、安定剤とか心の杖として、うまく使っていくことってすごくいいことなんで、ただお医者さんの言われた通り、1錠までとか3錠までとか守ってれば、もうほとんどの人はそれですごく良くなっていくんですけど、ただ俺とかセリさんみたいに稀、に依存症になるタイプの人はいるんで、とにかくね、私なんかね、やっぱり今は割とクリーンで飲まないんですけど、いっぱい飲めばもっと効くんじゃないかとかねすごい緊張するから2錠飲むよりも5錠飲んだ方が緊張しなくなるんじゃないかとか、これはね、皆さんやめてください。これやるとね、依存症になりますんで、定められた容量の中でこううまく使うことが、私なんか髪の毛薄いんですけど、ラジオの、
そう、立派に
すごく薄いんですけどね、若い頃なんかなんとか、ね、毛生えないかなと思って羊毛剤ね、もういっぱいつけてて、おでこと頭頂部にいろいろ効能が違うんですよ、羊毛剤、だからおでこ用と頭頂部用に2つ2種類かけてて、これ本当の話なんですよ、
でも現在
もうこの結果なんでだからやっぱり薬物依存になりやすいタイプで、いっぱいつけりゃいつもじゃないで、
さっきのね、センサーのお話でニキビがありましたけど、そのもとやっぱり人に嫌われたくないっていう思いがあったっておっしゃってましたけど、
なん
です、月野さんもちょっと頭が薄くなることで、こう女性にモテなくなるとか、
そうなんですよ、でも、別に毛が生えてたってモテないんですけど
いやもう今はほら、もうハゲ自慢の祭典やるぐらいですから、
そう今はすごく爽やかな気持ちで、その悩み深いね、15、6年前の話ですけれども、
でもそういう時期ってありますよね、こう私もニキビがこう
若い頃
にね、もう今じゃもう全然吹き出物とか言われちゃいますけどね、やっぱそれを気にしていじってみたりとか、薬塗ってみたりとか、あとはね、こう洗顔、いい洗顔料ないかとか、
そうですね、
そういう時期ありましたよね、
やっぱりね、外見をね、より、ね、年齢が若いほど自分の外見を気にするような傾向がね、ありますけれども、まあまあいろいろあって人間のね、魅力なんで、セリさんも実はもう大人気なんですけど、すごい人気なんですよ、いろいろね、テレビとかもすごい大反響を呼ぶぐらいな、だから、いろいろ苦労してるの、生半可な苦労じゃないでしょ
そうですね、
だけど、もう今やその人間としての魅力で人気がありますので、私もね、少しずつこうセリさんみたいにね、もう中身で勝負みたいな風に思ってますんで、一つね、ひろえさんも長い目で私を愛してください。
わかりました、はい、あとまた猫の話もありましたけど、また動物の、ね、お話ってことで、
そうですね、
またその依存から救ってくれたのが、まあ 動物っていうね、のもあるんですね。
ぜひぜひ皆さんもね、はい、なんか可愛いね、うん、新モンキーとかマリモでもいいですサボテンとか、はいはいはい、ぜひぜひ、飼ってみてください。
はい、
はい、ということでね、来週もウェブデザイナーで依存症体験者の、サキセリさんへのインタビュー、いよいよ最終回です。どうぞお楽しみに。番組では皆さんのメッセージをお待ちしてます。
番組へのご意見、ご感想、お悩み相談、番組に出てほしい女性サバイバーなど気軽に送ってください。メールアドレスはメールアットマークハート 33.com、 メールアットマークハート 33.com です。番組のツイッター宛てにつぶやいていただいても OK です。番組のアカウントはハート33、ハート33です。
それではまた来週、お相手は月野浩二と
松井ひろえでした。この番組は全国16局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニートニッポンを通じてお届けしました。